大寒に入り厳しい寒さが続いておりますが、皆様お元気でいらっしゃいますか。それでは広報長くて2月号をお知らせします。表紙には昨年12月17日に青少年児童センターで幼児の時間に出席されたお母さんに抱かれている親子の写真が掲載されています。なお、当月号に掲載している事業等については、変更・中止となる場合があります。最新情報については、長久手市ホームページをご確認ください。佐藤市長コラム、ボリューム12、見える、届く、変わる、住み慣れた地域で暮らし続けられるように、昨年1月から高齢者のフレイル対策事業として短期集中予防サービスを開始しました。フレイルとは心身のさまざまな機能が加齢によって低下した状態を指しますが、早期に対策することで元の暮らしや望む暮らしを取り戻すことができます。この事業は要支援1、2の認定者と基本チェックリストでフレイル状態に該当した人を対象としており、ご自身の取り戻したい生活を理学療法士、管理栄養士などの専門職が一緒に考え、短期集中的に助言します。週1回2時間の通所を3ヶ月行い、自宅への送迎も可能です。運動や栄養の指導にとどまらず、地域にある資源につなぐことも大切にしており、利用者からは地域のシニアクラブが開催しているグランドゴルフを紹介してもらい、毎週参加することが楽しみになったとのお話を聞きました。また家事や買い物といった生活上の困りごとがある利用者は介護の専門職が訪問し、自分でできるようになることを支援するサービスも併用可能であり、自立した生活が送れるよう取り組んでいます。長久手市では、2022年8月に75歳以上の高齢者の数が65から74歳の高齢者の数を上回りました。75歳以上は要支援・要介護認定を受ける割合が高くなることから、健康づくりに力を入れていくことが重要になると考えています。今年4月からは Nバスの75歳以上の運賃無料化を予定しています。 Nバスに乗って出かけた先で運動をしたり、仲間と交流するなど外出すること自体が健康づくりをキーワードに、住み慣れた地域で暮らし続けられる環境整備を進めていきます。以上、長久手市長からのコラムでした。次は今月のピックアップです。11月16日日曜日、市内一斉防災訓練を実施しました。日照航空共生ステーションでは地域企画として炊き出しの試食等が行われ、参加者は楽しみながら防災への理解を深めました。ここには炊き出し、防災グッズ等の展示、有識者による講演などの写真が掲載されています。
防災が当たり前の暮らしへ、市内一斉防災訓練を振り返って、昨年度に引き続き自宅を会場とするおうちで防災訓練と、各地域が企画する地域企画訓練の2本立てで11月16日日曜日に市内一斉防災訓練を実施し、 多くの人に参加いただきました。いつ起きるかわからない災害、今回の訓練を振り返るとともに、我が家は無事ですと自信を持って掲示できるよう、今すぐできる備えをしませんか。おうちで防災訓練、午前9時の防災行政無線や安心メールプラスでのお知らせを合図に、各家庭で身を守るための行動、シェイクアウト訓練や安否の掲出等を行いました。安否札の掲出は近所に助けを求めるサインとなります。安否札は黄色地に黒い文字で、我が家は無事ですと大きく書かれた札です。地域企画訓練、おうちで防災訓練で掲出された安否のカウントのほか、各地域でさまざまな訓練が企画実施されました。写真が3枚あります。1、西小学校区で行われた有識者による講演。2、市ヶ洞小学校区で行われた AED 使用説明。3、東小学校区で行われたパッククッキング。参加団体からのコメント。愛知医科大学看護学部附属ヘルスセア競争センター地域連携部門、今回は市ヶ洞小学校区の地域企画訓練に参加しました。本年度は事前に訓練の目的や手順を住民の皆様に周知したことにより、防災意識の高い人を中心に参加いただけたと感じています。今後はより多くの人が継続して関心を持てるよう、参加意欲の維持とさらなる啓発が重要な課題であると考えています。引き続き地域の防災力向上に向けて取り組んでいきます。社会福祉協議会地域支援チーム、東小学校区 CSW として日頃市民の皆様と接する機会に、避難所まで遠くて行けない、旧来の地区と新しい地区で情報の共有ができていないと感じる、誰かが何とかしてくれると考えている人が多いといった声を聞きます。これは市全域に共通する課題ではないでしょうか。東小学校区では市内一斉防災訓練に合わせて防災教室を開催しましたが、参加者は一部の地区の人が中心でした。一人一人や各組織が自助と互助の意識を高めることが大規模災害に対する備えとして大切であり、そういった地域づくりが重要であると感じています。自分の身は自分で守る自助の取り組み。いつも平常時ともしも災害時を切り分けないフェーズフリーの考え方で防災に取り組むことが大切です。最低3日分、できれば1週間分の備蓄品を。大規模災害時、最初の3日間は救助救命が最優先されます。電気や水道などのライフライン機能が低下することもあるため、日頃から少し多めに買って備蓄しましょう。古いものから消費し、減った分を買い足すことで常に一定数を備蓄するローリングストックという方法を紹介します。ローリングストックのメリット、賞味期限消費期限切れを防ぐ。災害時も普段から食べ慣れたものが食べられる。省スペースにつながる。暮らしの道具も備えの一つに。キャンプグッズが災害時に活躍。寝袋、災害時の睡眠の負担軽減に。バーナー、カセットコンロ、災害でガスが止まった時に。電気自動車が非常用電源として活躍。車種によりできない場合があります。より詳しく知りたい人へ。 災害時には何がどれぐらい必要なの？家の中の地震対策は？これらは二次元コードから確認できます。地域で力を合わせる共助の取り組み、災害発生時行政機関による支援、公助だけでは限界があります。高齢者や障害者、怪我をした人などは自力での避難が困難になる場合があります。もしもの時に助け合いができるよう、普段から地域とのつながりづくりに取り組みましょう。共助の取り組み例。普段からの挨拶、地域の自主防災活動、防災訓練への参加、危険箇所、避難所の確認、ほか。登録しておくと安心。地震や気象に関する防災情報を長久手市公式 LINE やメールで配信しています。いざという時に必要な情報が取得できるよう、今のうちに登録しておきましょう。二次元コードがついています。以上のお問い合わせは、安心安全課電話 56-0611。 見守り台帳を知っていますか？長久手市では災害時に自力での避難が困難な高齢者や障害者などの情報を取りまとめて見守り台帳を作成しています。事前登録を行うことで、災害時の安否確認や日頃からの見守り等に活用することができます。対象者には登録申請書を送付しますので、確認の上2月27日金曜日までに提出してください。申請の際は、家族や身近な地域の人と避難経路や緊急連絡先などを確認し、自助・共助の取り組みを進めましょう。お問い合わせは、福祉政策課電話 56-0639 です。ふるさと納税で長久手を元気に。ふるさと納税は、自分のふるさとや応援したい町に寄付をすることで、所得税および住民税の控除が受けられる制度です。長久手市の現状。長久手市への寄付額と市税の流出額の差が年々拡大しています。このままでは、これまでの行政サービスができなくなる可能性があります。2024年度のデータでは、市税の流出額約5億1700万円、長久手市へのふるさと納税の寄付額約9500万円、差額はマイナス約4億2000万円。この差額分の大きな口を開けたカバのイラストがついています。これ以上開くとカバも悲鳴を上げてしまいそうです。返礼品がつなぐ地域の力。長久手市には魅力的な返礼品が数多くあります。市外のお知り合いの方へ、長久手市のふるさと納税をぜひお勧めしてもらえませんか？皆さんの温かい応援が、これからの長久手市を支える力になります。返礼品登録のメリット。返礼品の事業者になりませんか？ふるさと納税の返礼品は、地域の事業者の皆さんがいてこそ生まれるものです。返礼品として登録することで、商品を PR することができたり、全国に市の魅力を伝えるきっかけにもなります。登録方法など詳細は観光商工課へ。登録のメリットは大きく3つあります。1、自社商品の魅力を PR。 大手ふるさと納税サイトに掲載され、商品を PR できます。2、販路拡大のチャンス。 全国に商品を提供できます。3、費用負担なし。サイト掲載料、送料は市が負担します。以上、お問い合わせは観光商工課電話 56-0641 です。
変わりまして、昭和税務署の確定申告会場。会場では原則自身のスマートフォンで申告します。事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、1、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類、2、スマートフォンおよびマイナンバーカード、発行時に設定したパスワードが必要になります。署名用電子証明書（英数字6から16桁）、利用者証明用電子証明書（数字4桁）です。時は2月16日から3月16日月曜、土曜日曜祝日を除きます。ただし3月1日日曜は開設します。時間は午前9時15分から午後5時まで。受付終了時間、当日の入場整理券配布終了時となります。場所は電気文化会館5階、名古屋市中区栄2丁目2番5号地下鉄伏見駅4番出口から徒歩2分です。また会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。その他、入場には入場整理券が必要です。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。これについてのお問い合わせは昭和税務署電話 052-881-8171 にお尋ねください。では次は長久手会場についてです。長久手市確定申告会場、長久手エコハウス多目的室は事前予約制のため、当日受付は行っていません。詳細は広報長久手1月号折り込みチラシをご覧ください。また二次元コードもついております。時は2月16日月曜から27日金曜まで、午前9時半か30分から4時までです。これは土日祝日を除きます。また長久手市役所税務課には投函箱を設置していません。税務課には昭和税務署行きの確定申告書投函箱は設置していません。昭和税務署に直接提出または郵送をしてください。なお、2月16日月曜から27日金曜、土日祝日除く午前9時30分から4時までは長久手エコハウス多目的室で直接提出できます。これについてのお問い合わせは税務課電話 560608 にお尋ねください。変わりまして、パブリックコメント、計画等に対する意見を募集するためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。計画案の閲覧や市ホームページ電子申請システムによる意見の提出方法は二次元コードをご覧ください。まず1です。都市計画マスタープラン部分改定案、スポーツの森周辺を長久手市の都市計画の拠点として位置づけるため、都市計画マスタープランを部分改定します。募集期間は2月2日月曜から3月3日火曜、概要説明会は時2月12日木曜午後7時から8時、場所は北庁舎2階第5会議室、その他
1と2は同時開催します。これについてのお問い合わせは都市計画課電話560622です。2番、緑の基本計画部分改定案、スポーツの森周辺を長久手市の緑の拠点として位置づけるため緑の基本計画を部分改定します。募集期間は2月12日木曜から3月13日金曜です。概要説明会は1と同じく時2月12日木曜午後7時から8時まで、場所は北庁舎2階第5会議室です。その他1と2は同時開催します。これについてのお問い合わせは緑の推進課電話560552です。次に計画の閲覧場所です。担当課窓口地域共生ステーション、市役所西庁舎1階行政情報コーナー、まちづくりセンター、長久手市ホームページ、福祉の家です。意見の提出方法について、意見書任意用紙か、これは自由な用紙ですが、これに該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口、ファックス、メール、または郵送で提出してください。これについては、個別回答せず、個人情報に留意した形で長久手市ホームページなどに公表します。情報に留意した形で長久手市ホームページなどに公表します。ではページをくくりまして、令和7年度長久手市表彰感謝状。長久手市では市政の振興に寄与された人を表彰しています。受賞者は次の通りです。表彰寄付の部株式会社東海製作所、感謝状個人の方です。福祉の部、井原茂子さん、青山明子さん、加藤勝さん、余後妙子さん。地方自治の部、細川治さん、高野浩二さん。教育文化の部、園田勝彦さん。産業の部、瀬木美香さん。保健衛生の部、北川義郎さん。消防の部、三岡節子さん。次は団体の部です。ボランティアの部、あったかい設定政府いないいないバー、英徳高等学校ボランティア部、コーラスルンルン、沢風隊、しゃべり場、長久手里山クラブ、コールリーフル、しっぽ一歩の会、仲良し会、日本舞踊四川会。最後に寄付の部、若杉自動車株式会社。以上でした。これについてのお問い合わせは秘書課電話560603にお願いいたします。代わりまして、文化芸術です。カラフル紙遊び体験、来年度開催する文化の家アートスクールの未就学児向けアート講座の体験会です。親子で一緒に紙の感触を全身で楽しみませんか。時は2月13日3月13日のいずれも金曜日です。午前10時から11時まで、場所は文化の家1階ガレリア、対象は未就学児です。講師はアーティミートです。費用は100円です。これについては二次元コードもご覧ください。お問い合わせは生涯学習課文化の家電話613411にお願いいたします。
次は子育て欄です。絆ネットアプリでは、長久手市の子育てに関する イベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードへお願いします。子ども誰でも通園制度が始まります。4月から月に一定時間まで通園できる子ども誰でも通園制度、括弧乳児等通園支援事業が始まります。詳細は市のホームページへお願いします。対象は市内在住で保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない生後6ヶ月から3歳の誕生日の前々日までの子どもになります。申し込みは2月2日月曜日午前8時30分から子ども未来課に必要書類を提出してください。その他、長久手市からログイン ID などを取得後、専用システムから利用希望施設の初回面談を予約し、面談を受けた後、利用予約をしてください。お問い合わせは、子ども未来課電話 56-06-15 へお願いします。二次元コードがついております。次はぬいぐるみのお泊まり会について、お気に入りのぬいぐるみを図書館でお泊まりさせてみませんか。ぬいぐるみは夜の館内を探検したり本を読んだりして過ごします。引き取り日には特別なお話し会を開催し、ぬいぐるみが選んだ本1冊の貸し出しとプレゼントを渡します。時は預かり日2月21日から28日土曜日正午まで、なお休館日は除きます。泊まる日2月28日土曜日、引き取り日3月1日日曜日、なお3月8日日曜日まで引き取りは可能です。場所は中央図書館。対象は市内在住の3歳から小学2年生の先着10名です。お申し込みは2月10日火曜日午前9時から図書館1階のカウンターでお願いします。お問い合わせは中央図書館電話 63-8006 へお願いします。次に就学通知書について、4月に小学1年生中学1年生になる子がいる家庭に就学通知書を1月中に発送しています。この通知書は入学式当日に必要なため、2月1日日曜日時点で手元に届いていない人、氏名などに誤りがある人は至急連絡してください。また、私立の小中学校以外の学校に入学する場合は、入学許可書を教育総務課に提出してください。お問い合わせは教育総務課電話 56-0625 へお願いします。次に物価高対応子育て応援手当。政府の物価高対応として次の要件に該当する児童に手当かっこ一時金が支給されます。詳細は長久手市のホームページへお願いします。対象は2025年9月分の児童手当支給対象となる児童、なお2025年9月出生の児童は10月分が対象。次に2025年10月1日から2026年3月31日に出生した児童、内容は支給額児童1人につき2万円です。なおこれも二次元コードがついております。お問い合わせは子ども家庭課電話 56-0633 へお願いします。